続きまして本日の、聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙1章28節から32節になります。聖書では、298ページになります。ローマ人への手紙1章28節から32節になります。お読みいたします。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言荘言し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているのだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。この箇所から、罪の中にと題し、清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はひどい雨になるのかなと思いましたが、もう日が照ってきて少しですね、明るくなってきた気もいたします。まあ、その中にあって礼拝が守られていることを感謝しています。今朝もローマ書を読んでいただきましたけれども、私たちの生活の中でも特に子供を育てることにおいて、よく出会うわけですけれども、あまりにもこの言うことを聞かないとですね、親としても腹を立ててもう勝手にしろと言って突き放すことがあったりもします。まあ、時には怒りに任せてそういったことをしてしまうこともありますけれども、まあ、神様はもちろんそういった激しい怒りでということではないでしょうが、私たちに対してもそのようにされることがあります。神様が自然やいろいろなものを通してご自分のことを示しても、人々がこれを拒み続けるときには神はその人を突き放し、そしてなすがままにされるということがありました。すでに見たところですが、例えば1章の24節では、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されたという言葉もありましたし、あるいは28節でもですね、彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されたともありました。なすがままに、まあ、それも裁きの一つであるわけです。まあ、こうして神を離れた人々は人としてはしてはならないことを行うようになった。そしてそのしてはならないこと、それが何かということがこの29節から32節で語られております。これはその意味では罪のリスト、あるいは私たちの罪のリスト、あるいは神なき生活が語られているとも言うことができます。今回そしてまた次回でもそうですが、この挙げられた罪の数々をですね、順を追って見てもいきたいと思います。そのことによって自分の罪深いことを知るわけです。そしてそのようなものをも神愛されて、そしてキリストによって罪許され救われた、そのことを心から感謝するそのようなものになりたいと思います。1章の29節から30節のところを今日は見てまいりますけれども、このところに挙げられています罪の数々があります。29節ですが、彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれていますとこうあります。このところでまず不義とこうあります。まあ、これがどんな罪かとなるわけですが、これは正しいことの反対であるわけですね。この言葉は聖書でしばしば出てくる義という言葉の反対でもあって、まあ、義というのは正しいことですが、神と人に対してそれと反対の正しくないことをする、そのような罪、生き方を語ります。 例えば神に対しては神に作られたものとして神を礼拝することは当然の正しいことであるわけですが、それをしないということは不義であり、また罪。あるいは人に偽りを言わないということは正しいことですが、ところが偽りを言うとなればそれはまた不義となり正しくない。私たちの生き方の中にはその他にも多くのそのような不義と言われるものが多くあり、そしてそれを行ってもいるかと思います。そしてさらには次にはこの悪ということが挙げられています。あらゆる不義、悪。この悪という言葉には二つの面がありますが、一つは他の人々に害を与えること。例えばそれが体であっても、あるいは心であっても、人を傷つけ、あるいは騙す、損害を与える、それがさまざまなこの害を与えることでもあるわけです。私たちはおそらくは自分では気づいていなくても結構他の人々を、他の人々を傷つけているはずだと思います。いや、自分は傷つけてはいないというけれども、でも知らずに、あるいは無意識のうちに傷つけることも多くあるかと思います。そのような人に害を与える、そのような悪ということもあります。ですがさらにもう一つは、それは人をさまざまな罪、悪や、あるいは破滅に誘い込む、あるいは陥れようとする、誘惑する、そういったこともこの悪という言葉の中には含まれています。ここでの悪という言葉は、この悪魔を表す言葉に用いられている、一つの言葉からも来ています。聖書では悪魔は、それこそこの悪いもの、あるいはですね、試みるものとか、あるいは訴えるものとか、様々な言い方をされていますが、ここでのこの悪という言葉、この言葉に、冠詞がついて名詞となると、聖書の他のところでは、悪しきものということで、悪魔を指す言葉としても用いられています。そして悪魔は確かに聖書を見ると人をですね、悪と、そして破滅に誘い込むものでもあるわけです。アダムとエヴァを誘惑したようにです。人間でも例えば旧約聖書に出てきますけれども、ヨセフを誘惑をして罪を犯させようとしたエジプトの侍従長ポティファルの妻のようなものもいます。まあ私たちもしばしば人を自分と同じ罪の中に誘い込もうとすることがあります。それこそこの悪魔と同じような悪を行う、そんなことがあるわけです。単に悪いものではなくて、人を自分と同じ悪の中に誘い込む、そして自分も安心しようとするような、そのような悪、ということもあります。あるいはまた、このところ29節では、さらに、貪欲とあります。以前では、むさぼりと訳されましたけれども、貪欲さというものも罪として挙げられています。これも聖書の中では、多く出てくる罪の言葉でした。これも様々な面がありますけれども、まずこれは自分の利益のみを一生懸命追い求める心があります。常に自分のことだけを考えていて、自分にとって良いことであれば、他の人がどうであれ、どうであっても一向に構わないといったところもあります。そのことで他の人が苦しんでも構わない。もう自分のことしか考えない。そんな思いもここにあります。そしてまたこのむさぼりは、より多くを所有する。もっと多くのものを所有しようとする思い。ある人などはこのむさぼりという言葉を呪われた所有欲という言い方もしますけれども、本当に多くのものを求める、そんなことがあります。例えば私たちに日々必要なものが与えられている、また結構多くのものを持っていて、それでもなお満足しないで求めていく、むさぼる、そんなところがあります。確かに人はどこまでもとどまることなく、より多くのものを持とうとします。それが人なのかもしれません。そしてその呪われた所有欲はエスカレートして、自分に権利のないものにまで 手を伸ばして他の人のものまで取ろうとすることになります。人のものまで欲しがるような貪欲さというそのものが出てまいります。私たちがそんな貪欲あるいはむさぼりがあるからこそ十戒においてもあなたは隣人のものを欲しがってはならないと言って戒められてもいるわけです。聖書はここで罪のリストですけれども、不義、悪、貪欲、そしてさらにはこの悪意に満ちてありますが、悪意ということもあります。これはまだ実際にはまだ人に対して悪あるいは悪いことをなしてはいないけれども、まあ、手は下していないけれども、あるいは傷つけていない、また害を加えていないけれども、そのような悪の思いというものがあるわけです。悪を企むそのような思いでした。心の中ではすでに悪を行っているわけです。例えば人に対して腹を立てたい、立てて傷つけてやりたい思い、あるいは失敗させてやりたい思いがあったりとか、それはすでにそれを成したのと同じ罪であると言います。イエス・キリストも三条の説教でそのことも教えたりもしました。で、この悪意はまさに罪の行いそのものの前兆でもあるわけです。そこから実際の行いとなる罪が生まれてきます。その意味ではたとえ心の中のことだからとはいえ、悪意はやはり罪であり、そして条件さえ揃えばいつそれが実行に移されるかわからないような危険なものでもあるわけです。心の中では何を思うが勝手だということでは決してないわけで、悪意というものも罪のリストに挙げられています。そしてさらには妬みとあります。妬み、妬みもまた厄介な罪でもあるわけです。私たちにとっては古くからの根強いこの罪でもあります。例えばカインとアベルの兄弟の間にも見られました。カインもアベルも共に神様に捧げ物を持っていきました。ところが神はカインの心の中に本当に捧げる思いがないということも知って、カインの捧げ物を受け入れることはなされませんでした。するとカインは神が受け入れたこの弟アベルに対して妬みを起こすわけです。そしてカインはアベルを手にかけることになりました。そんな最初の妬みから来るこの殺人ということもありました。またバプテスマのヨハネの弟子たちもそうでした。バプテスマのヨハネはイエス・キリストの先駆けとして使わされたわけですが、そのバプテスマのヨハネにも多くの弟子たちがいました。ところが弟子たちは思うわけです。イエス・キリストが現れてから多くの人がヨハネから離れてイエス・キリストのもとに行くようになった。そのことでキリストを妬み、そして憎むようにさえなってきました。信仰者においてさえそういったことがあります。さらにはキリストの時代の宗教家たちもそうでした。学者たちもそうでした。人々がキリストのもとにどんどんと行くのを見て、やはりイエス・キリストに対する妬みを起こしました。そしてキリストを殺そうとして手にかけたわけです。そういう面では妬みの心というのは危険であり、本当に大きな罪を引き起こすものとなります。この妬みは人ごとではないと思います。私たちの心の中にも妬みが巣くっています。他の人が自分よりも評判が良かったり、あるいは人気があったり、あるいは良いものを持っていたり、あるいは優れていたりすると、たちまち妬みの心が燃え上がってくるというところがあります。そしてその人をあえてけなしたり、あるいは悪口を言ったりしてしまう、まあ、そんな妬みの心というもの、罪というものが私たちの中にも潜んでいるということでした。そしてさらにはこの29節を見ると殺意ということがあります。この殺意とこうはっきりと言われるわけですが、心の中で ある人を憎み、あるいは殺したいと思う、手にかけたいと思う、そんな殺意があるというわけです。実際には手にかけてはいない。でも心の中においてそのような思いを持つことは、確かに法律では罪とはならないかもしれない。でも神の前においては、それは罪であるとこう聖書は言います。法的には実際に手をかけなければ罪とならないかもしれない。でも神の目では違うというわけです。ある哲学者は、人間は行為に、行いに関心を持つが、神はその心の中を見ると言います。人は外に現れた行いに関心を持つけれども、神はその心の中を見るというわけです。イエス・キリストも単に行いに現れたかどうかよりも心の中の思いを問題にされました。心の中において人を憎むことはすでに殺人を犯しているんだと三条の説教でも語られました。こうしてみると殺意というのは本当に大きな罪と言えます。決して侮ってはならないわけです。ただの思いだ、殺意だと思っていても周囲の条件が整うとですね、それが行いとなって現れてしまうわけですから、心の中のことだから、思いだけだからといって、侮ってはならないということがあります。そしてさらには、この争いとあります。争い。争いもまた人間の歴史とともにありですね、本当にこう尽きないものです。国と国においてもそうでしょうし、あるいは人と人、家族の中においてすらそのような争いが起こります。人はそれこそ妬みや嫉妬心やまた様々な欲に駆られて争ってもきました。新約聖書一箇所開きますけれども、後ろの方にありますが、ヤコブ書の四章というところを少し見ておきたいと思います。ヤコブの手紙の四章ですね。新約聖書の462ページです。新約聖書462ページのヤコブの手紙4章1節から10節、少し長いですが、お読みをいたします。ヤコブの手紙4章1節から10節。あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で求めるからです。節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのです。それとも聖書は意味もなく語っていると思いますか。神は私たちの地に住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。神はさらに豊かな恵みを与えてくださると。それでこう言われます。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与える。ですから神に従い、悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。下心の者たち、心を清めなさい。嘆きなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。死の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。このところで言われていることは、あなた方の間で戦い争いがなぜ起こるのか。それはあなた方が欲しがっても自分のものにならないと、人に手をかけたり、あるいは求めても手に入れることができないと、争ったり戦ったりしている。そんなふうにはっきりと言われています。ヤコブが言うように、求めても得られないとそこで 争いが生まれたりしてしまいます。実際戦争などにおいても石油を求めて戦争を起こしたり、あるいは領土を求めて戦争を起こしたりすることもありました。小さなことにおいても私たちの日常においてもいろんなことで争いは絶えないと思いますが、それがどこから来ているのか、このところからヤコブの手紙からももう一度試みたいと思います。そしてロマ書に戻りますが、次にはこの欺きとあります。1章29節で欺き、これは単なる嘘ということではないようですね。この言葉はこのもともとこの安っぽい金属があった、そこにですね、それを高価な金属に作り変えたり、あるいは高価なお酒に混ぜ物をして騙して売りつける、そんなことを指しているようです。ですから例えば金メッキとか、あるいは水で薄めたりとか、そのようにですね、こういろいろなことをして騙す、そんなことを指しているわけですね。そういったことは私たちの周りでもよくあると思いますし、メッキが剥げるという言葉もありますけれども、本当にそのようなメッキや、あるいは水で薄めたりして騙す、そんな欺きを指しています。もちろんそんなことだけではなく、人を騙すということも入っておりますから、騙して人を傷つけ、騙して害を及ぼしたりすることがあります。騙し騙されが世の常というかもしれませんが、でもその欺きは本当に罪であるとはっきり聖書は語ります。そして最後は29節を見ると、この悪巧みとあります。悪巧みの罪、これも悪意と関係するわけですが、悪意を持って人に向かい、そして悪を企むわけです。悪巧みであるわけです。もちろんこれはその他の罪とも大いに関係するわけですが、人に対しては妬みがあれば、その人を引き下ろそうとして、いろんな悪巧みを心に抱くこともあるでしょうし、憎しみがあればですね、その人を傷つけようとして、いろいろと悪巧みをすることもあります。カインもパリサイ人たちも悪巧みを持ったわけです。そして人はその悪巧みをですね、成就するためにはいろんな方法を考え出します。よく愛は方法を見出すというですね、言葉もありますけれども、悪意もまたさまざまな悪巧みをですね、見出す、そんなことも語りますし、これもまた厄介な罪でもあるわけです。このロマ書の1章29節では、これでもかというほどにさまざまな私たちの罪を挙げですね、私たちの心をですね、えぐるものでもあるわけです。さまざまな罪の中で平気で歩んでいる私たちですけれども、もう一度罪ということを考え、確かにその罪がある、そのところで悔い改め、そしてまたそのようなものをも愛し、そして救い主イエスキリストをお与えくださった本当に神の愛、恵みをですね、より深く知るものでもありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書は本当に時に私たちの触れてほしくないもの、あるいは避けたい、そんな私たちのところをですね、えぐり出すようなところがあります。確かに私たちは聖書に書かれたような様々な罪を持つ罪人であるかと思います。けど神様、本当にそのことを私たちが聖書から知らされたならば、素直に悔い改め、あなたの前にへり下り、また許していただき、また歩みをなすことができますよう導いてください。神様、またそれらものを愛してくださったあなたのご愛を深く覚え、また感謝するものとして導いてください。また神様、今日私は一人もまたこれから一週間、さまざまな世のさまざまな悪や、また悪しき者との戦いもあるかと思います。その中にあってもあなたがお伝えくださいますようにお願いいたします。今日からのことも一切すべて見て委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。